聖書だって翻訳するような力量を持っている。だけども、それは本当の解釈じゃないということ。イエス様が今の時代に生きておられたら、イエス様はどこに足を向けられるだろうかということを考えたそうですよ。そうすると、本当に貧しくされ、卑しくされ、追い詰められた人たちと共に、イエス様は必ずそこにいらっしゃるはずだ。そこに連なっていらっしゃるはずだということが分かってきた。だから、そこに身を置くんです。そこで一緒に生活するんです。そこで聖書を読み直すんです。そして、そこを知られたことを、同社の人と一緒に分かち合う。神様に返す。御子イエス様がクリスマスに来てくださった御子イエス様がまさにここにおられるということをこの人は知ったんですね。一番の絵をいつもこのコピーした絵をこの方は持ち歩いているんです。私もそれ見たことありますが、現代画家のアイヘンバーグという人が描きましたニューヨークの炊き出しの光景なんですね。ホームレスの人たちのために炊き出しが出されている、ね、それに列に並んでいる、ね、そしてその炊き出しに並ぶ列の中にまさにホームレスのような身なりをして神戸を垂れて本当にこの下を向いているポツンと立っている、そこにそのホームレスの人たちの炊き出しの並びの中にイエス様が立っている絵を描いている。これはね、強烈な絵です。なぜかと言いますと、私たちはみんなですね、そういう人たちがいると気の毒だと思う、イエス様の愛が必要だと思う、いやいや、そうした方こそイエス様を愛されなきゃいけない、イエス様に愛されなきゃいけない人だと私たちは傲慢にも思ってしまう。そして手助けをする、まあ、私たちも盛んにいた時そんな働きのわずかですけれども加えさせていただいていたわけですけれども、手助けを必要とする人たちを助けてあげる側に神様がいると私たちは思っていた。もちろんそういう一面がありました。私たちは国際飢餓の現状を知らされて、イエス様のにあるある意味の心を私たちも心を動かしていただいて、そして私たちの持てるものの中から一部でもですね、本当にイエス様の御心に従ってそして捧げていく、何らかの手助けになることができるようにと祈り、また捧げ、ささやかですけれども国際飢餓働きに参与させていただいて、これは神様の恵みです、恵みです。そして私たちはこれは神様の技だと思えば、神様は私たちと共におられるとこう思ってるんですが、嘘じゃない。だけどもこのアヘンバーグの絵はそうじゃなくて、むしろ手助けを必要とされるまで小さくされて、卑しくされて、低くされた仲間と共にイエス様が立っていらっしゃるということを言っています。これはショックです。ですからこの神父さんは小さくされた仲間の痛み、苦しみ、悲しみに共感し共有するために、その感覚、イエス様の感覚、イエス様の心を、自分の心を差し合うためにそこに自分を置いたのですね。そして御言葉を読んだ、読み続けている。いくつかの本を書いてらっしゃって、小さくされたもののように立つ神、鎌ヶ崎と福音、神は小さく貧しくされたものと共にという、まあ、こういうタイトルですね。皆さん、ベツレムの家畜屋に生まれ、貝羽桶に寝かされた救い主、神の御子、その御子の誕生の知らせに、この誕生の知らせは誰に一番最初に伝えられたか。そうなんですね。ベツレムの郊外で野宿している羊の野蛮をしていた、まさにそのような人々にこそ真っ先に知らされた、当然のことだった。 彼らにこそ貧しく卑しく低くされた救い主を礼拝するのは、まさに勝ち部屋に喜んでいって彼を家に寝かされた何の変哲もない幼子を本当に私たちの救いとして披露しようがみ、喜びにあふれるというようなこのクリスマスをお祝いすることができたのは彼らだったからですね。私たちが本当の意味で貧しさ、心の貧しさ、本当に私たちはそれを知らなきゃいけないものでありますね、このクリスマスによってね。どうぞ本当のクリスマスをあるべき姿、立場に立ってですね、貧しく卑しく低くなられた御子をお迎えし礼拝し、本当のクリスマスをその喜びをお祝いするために、私たちもまた貧しく貧しいもの、 いえ本来実はそうなんですよ。本当に神の前にどんなに私たちが罪深い卑しい貧しきものであるかということを知らせていただいて、死に我らのその我らのために生まれてくださった御子を礼拝するものとならせていただきたい。貧しい者へのクリスマスです。もう一つは応答する者によるクリスマスだと申し上げたいと思います。御使いはあなた方のための救い主だと言ったんですね。それで彼らはそうか、私たちの救い主なんだと信じて受け取った。それは印という言葉が非常に彼らに強烈に響いたわけです。その印はあなた方のための印、会話家に泣かされている救い主だと聞いた。普通の人に言ったら、何じゃその救い主だと。そんなとこに生まれて十字架の上につけられるこの救い主をありがたがって、どうしてあなた方はそんな方を私たちの神様と拝んでるんですかと言われたことがありますよ。そういう類の宗教の方々から、それを貧しいだけどもですね、それを本当に私の救い主だと受け取ることができたのは彼らだったんですね。私のために生まれてくださった救い主だと、家畜がも彼らを家に泣かされているこの御子こそ、この赤ちゃんこそ秘密とされるような存在です。この御子こそ私の救い主だと受け止めることができた。そしてその方を拝みに行こう、行動を抜くことができたね、そういう人たちですね。心貧しくされた人たちに特徴がありますが、それは素朴、単純、単純さ、聞いたことを、ことをそのまま信じて受け止めることができる。そして最初のことは、聞いたことをそのまま行動に移した。彼らに見られる一連の単純素朴な大胆な信仰というものは、それは神の知らされた御言葉に応答することができた信仰ですね。第一に、御使いの知らせを聞いて、その方はまさしく私の救い主だと信じ受け止めたことです。第二に、聞いたことをすぐ確認するために、急いで行って見てこようと、直ちに行動を起こすことができた人たちですね。羊たちを野原に残し、大切な、自分と命と同じような財産そのものを、その羊たちをあえて残し、犠牲を覚悟して、ベツレムに出かけていった。そして、家畜小屋を探して、家畜に寝かされた御子を探し当てたんですね。探し当てたという言葉が書いてありますから、どうぞこのことをマークしていただきたいと思いますね。彼らは、また会話を受けに寝かしてある幼子、急いで行って、16節、マリアと一緒にまた会話を受けに寝かしてある幼子を探し当てた、探し当てたという言葉が記されております。探したんです。探して探したんです。探しまくったんです。ベテルムに赤ちゃんが生まれたといっても簡単なことじゃなかったんですね。ベテルムは小さな村といってもですね、 当時2000人が住んでいたと言われております。しかもこの時は人口調査があってごった返していた。さらに人数が増えていた。その中でどうやって誕生した赤ちゃんを探し当てたのか。会話受けですから勝ち込みあると。だけどもあちらにもこちらにもそれがあったわけですね。羊飼いたちは時間をかけ